薄い薄い薄いヤバい放談。
やばい放談6月号ですね、第1部、今日はね5月の6日ということでね、長かった10連休もですね、今日で終わりという形になりますけど、あっという間でしたね、でかつですね、4月の末で、平成が終わりまして5月の1日から令和になって、令和になってからはもう今日で6日目ということなんですけれどもね、昨日が子供の日でですね、ドラゴンズがですね昨日ようやく令和になって初勝利ということでね、本当に昨日も13残塁ぐらいですね、11安打打って6点、一方の負けたヤクルトはね、4安打で5点ですからね、やっぱこの辺がちょっと順位に現れてるんじゃないかなと思いますね。まだ今日もちょっとアルモンテは上がってきてないんですけど、ドラゴンズ本当に外国人ね、誰を一軍にするかっていうのが本当に悩みどころでね、これは嬉しい悲鳴なんですけどね、ちょっとアルモンテを2軍に落として、マルティネスを上げてきて、で、ロメロ、マルティネス、そしてロドリゲスですか、それとビシエド、ビシエドは絶対外せませんからね、怪我でもしない限りということで、ピッチャー3人、バッター1人にしたんですけど、これね、アルモンテ今年不振だったんですけどね、ちょっとアルモンテがいなくなってからちょっと急にちょっと打線が弱くなったかなということで、でその後ちょっと急激にちょっとね勝率も悪くなってということで、もう今日の段階ではアルモンテはもう10日間過ぎましたんで1軍には上げれるんですけどね、今日あたり上がってくるかなと思ったんですけど、まだちょっと今日の段階では上がってきていないという感じですね、どうなるんでしょうかということです。はい。で、この平成が終わって、令和が始まったって話をしてるんですけどね、ちょうどね、平成の終わりの時にですね、映画のキングダムをね、見まして、思いのほか、全く内容知らずに行ったんですけどね、内容良くてですね、で、ちょっとDTV っていうのにちょっと加入したんでですね、1ヶ月間無料でお試しで、これでちょっとアニメのキングダムがありますんで、これをちょっと今、ゴールデンウィークの最後にちょっと見ててですね、映画でやったシーンはね、もう見終わったんですね。だいたい15話分ぐらいまで映画でやったんですかね。その後を今ちょうど見始めたところなんですけどね。ネットなんかでは、長澤まさみがですね、僕と同じ名前の長澤まさみがですね、楊端和っていうですね、山の王ですか、山の王を演じてて、すごく原作に近いというか、いい演技をしているっていうことですごい評判になっててですね、評価を上げたということでね、もう大ヒットしてますんで、おそらく、続編は、作られるんでしょうけどね、いつ公開になるんでしょうかという形ですけどね、東京オリンピックがちょうどもう来年ね、迫ってきておりますから、その頃には公開されてるんじゃないかなと思いますよね。だから本当に、あれですよ、もう本当に平成が終わって令和になるっていうのもかなり、一大イベント、出来事でしたけどね、東京オリンピックっていうのは本当に一大出来事で、この2020年の東京オリンピックが終わってしまうとね、大阪の方で万博があったりはしますけどね、ちょっとしばらくなんかすごい時代の節目って感じることは、イベントとしてはないかなというのはありますけど、ただ最近よく聞くのがやっぱり 5G ですよね。4G、5G ね。5G が来年からスタートするということで、実際ちゃんと世に普及するのは2022年ぐらいかなとは言われてますけど、この 5G が普及すると本当もう世の中がだいぶ変わってくっていうふうには言われてますよね。だから本当にキングダムっていうのがまさに真の始皇帝、キングダムっていうのは王国ってことですけどね、真の始皇、後の真の始皇帝になる、衛星ですか、衛星がの物語と。で、衛星も、もちろんメインなんですけど、もう一人主人公で真、ね、真の始皇帝の真っていう国の真という青年ね、無名の青年の成り上がり物語 なんですけどね、いや本当にちょうどそれこそ平成から令和になったっていうことで、まあその、皇室のなんか一般参賀とかもね、名古屋から行ったっていう人もいましたけれどもですね、まあ、天皇家っていうのはだからある意味そういう血筋ですよね。今なんか女系天皇がどうのこうのとか言われてますけど、まあだからその今回その映画であったのもやっぱりその弟、まあ兄弟、まあ母親が違う二人がいるわけなんですけれども、その弟の方が反乱を起こしてですね、お兄さんの方がちょっと窮地に陥ってたっていうところが映画のまあ描かれてるテーマなんですけれども、まあその弟の言い分としてはね、私は本当に血筋がいいと、でお兄さんのあなたの方は母親が庶民だから、庶民の血が入ってるからっていう話で、その血筋の話になってきますよね。だから日本の天皇も血筋っていう話にはなってきますけど、まあただまあ僕が思うのはね、その血筋っていうのももちろんそれはまあ馬とかではねあるとは思うんですけどね、サラブレッドっていうぐらいですけど、まあ実際の現実の今の世の中っていうのはやっぱり育ってきた環境とかね、で入れてきたやっぱ情報っていうのがやっぱり大事かなっていうのはありますからね、どんだけその血筋が良くてもですね、何ですか、入れる情報が間違っているとね、やっぱり、人間としてはどうなのかなっていう、まあそのだから最たる例が、まあ、今回のキングダムで描かれているその弟の方ですよね。血筋はいいんでしょうけど、ちょっと人間的にはねって言って、でまあ結局歴史的にはね、ちょっとまあどこまで歴史史実に基づいた漫画なのかはちょっと分かりませんけれども、最終的にはその、お兄さんの方がね、血筋が悪い方のお兄さんの方が、真の始皇帝になるとね、真の始皇帝ですからね、まさに教科書に出てくるね、あれですよ。でまあでもまあこれ中国の物語ですからね、まあ中国も今の中国っていうのはちょっとね、品格がっていう部分はやっぱありますからね、本当に昔の中国はね、本当に漢文とかでもいろんな学びを学生時代しましたけれども、立派な国だったわけですけど、ちょっと今の中国っていうのは、まあ、金に物を言わせてね、貧富の差もありますし、まあ、そんなにお手本にするような国ではないかなというのはありますんで、そういう意味ではね、日本語の歴史のこうキングダムみたいなヒット作が出てもらいたいですよね。まあ、卑弥呼ぐらいしかいないんですかね。まあ、でも聖徳太子とかもいますからね。まあ、そういうちょっと日本がなんか主役のちょっと漫画、映画がヒットしてもらえ、してほしいなっていうのはありますけどね。はい。ということで、まあ、とりあえず第1部はね、このキングダムのね、お話をしましたけどね。ちょっとまあ、DTV30 日間ね、これお試しで無料で見れますからね。ぜひね、キングダム。あと、まあ、DTV だとね、パパ活っていうドラマね、これ野島伸司、高校教師の野島伸司脚本のパパ活っていうのも、ちょっと面白かったですからね。これね、第1話だけなんか YouTube で無料で見れてですね、第2話以降見たければ、DTV に加入してくださいっていうことでね。DTV はね、そのお試しっていうのは、まあ、1回しかできませんから、なかなかちょっとためらってたんですけど、なんか別の映画をね、ちょっとなんか、見ようかなと思って、何でしたっけ、ミリオンダラベイビーかな、なんかちょっと見ようとして、なんかそれ見れるサイトはないかなということで、まあ、DTV 一応なんか上がってたんで DTV とりあえず登録してみたんですけど、僕が登録した段階ではもうそのミリオンダラーベイビーは見れなくなってましてですね、まあ仕方がないからパパ活を見て、でキングダムに、なって、まあ、30日間経ったらちょっとね、まあやめようかなとは思ってるんですけどね。まあそれでもまあ月額500円ですからね、一冊本を買ったりとか、一本の映画を見たりとかね、そういうのに比べれば安いっちゃ安いんですけどね。まあ、ただ、めちゃめちゃ時間奪われてますからね。YouTube とか見るときはね、本当に、2倍速とかでもね、見て、それこそ、令和の虎ですよ。令和の虎。ね、就活の虎が、令和が発表された瞬間、令和の虎になりました。あれなんか、は2倍速で見たりしてますけどね。ギャオとかもね、番組によっては、なんか、倍速で見れたりはしますけど、ね、やっぱり2倍速で見ると、時短になるじゃないですか。だけど、DTV はなんか、ちょっと倍速機能がないみたいで、まあでも、それもキングダムは1話あたりね、本当に25分ぐらいかな。で、冒頭の、何ですか、冒頭の歌、オープニング曲、とエンディング曲をちょっと早送りしか、10秒10秒飛ばしてね、やると、実質20何分ぐらいなんでね、もうどんどんサクサクサクサクって言って、もう今20話ぐらいまで見てるんですけどね。というところで第1部は終わりです。また第2部でお会いしましょう。さようなら。 さあ、やばい砲弾6月号第2部ということでね、今日は5月の13日ですね。はい、昨日がね日曜日で母の日ということだったんですけどもね、昨日やっぱり日本でもね、親孝行した、うちのね一人がね中日の清水投手ですね、昨日これプロ入り初先発だったんですかね、今季初登板だと思いますけれども、初先発で5回を投げて、2失点ですかね、見事プロ初勝利ということでね、ちょっと今中日はピッチャーがね、先発ピッチャーがいないんですよ。で、笠原がなんか不整脈かなんかになってね、これゴールデンウィークというか、まあ4月の、まあそれこそ平成の頃に確か分かりまして、あの連休があったということで病院がね休みだったんですよね、でまあ連休明けに検査ということで、まあまあなんか心臓かなんかにカテーテルかなんか入れて、まあまあ全治1ヶ月ぐらいかなということなんで、まあオールスター前ぐらいにはまあ戻ってくるかなとは思うんですよね。で、笠原が抜けましたと。で、まあ吉井山井がちょっと2軍に落ちていてということで、まあ、あちら投手っていうのがもうその笠原の代わりに上がってきて2試合ぐらい先発で好投したんですけどね、まあ若干まあ12連戦も終わって、まあ、余裕もあるということで1回落としたんですよ、2軍にね。で、代わりに福谷投手っていうのも上がってきて、この福谷もね、この清水と同様に好投したんですけどね、なんか9回に守護神、今や守護神になってるね、昨日もセーブを上げて11セーブを上げた鈴木博士投手が打たれてしまいましてね、で延長にもつれ込んで勝てなかったってことで、9回2アウトまで勝ち投手の権利を得ながらね、最終的に勝てなかったって。で、その福谷投手もまあ一応5回を0点に抑えたのかな、好投したのでね、これもドラフト1位なんですけれども、いいピッチャーだったんですけども、なんか、次回に期待できたんですけど、なんかヘルニアということで、こちらはちょっと重症でね、手術をするかもしれないということで、ちょっともうほぼ今季絶望かなという感じで、本当ピッチャーいなかったところをこの清水投手が、ね、勝ちまして、甲子園の申し子なんていうね、言われておりますね。本当に優勝投手ですからね。まあ、中日は小笠原もそうですけどね、まあ、ベテランでは松坂もそうですけどね、もう本当に甲子園に大活躍した選手がですね、どんどん今入ってきておりますんでね、本当に数年後は楽しみですよね。まあ、ちょっと今日現在はもう5位ということでね、結構今年はね、去年に比べて本当にすごいなんか頑張ってるんですけどね、まあ、結果5位ということなんですよね、下には DeNA しかいないっていう。まあ、その DeNA と明日から3連戦あるんで、これで3連勝すれば、貯金が、借金3がありますから、借金なくなってゼロに戻るんですけどね。でもなんだかんだってやっぱ広島も上がってきましたしね。で、まあ今回阪神に勝ち越したわけですけど、これと昨日負けてたら本当にズルズルいきそうだったんでね、まあ昨日勝ったんで、まだなんとか、かろうじて優勝争いは残ってるかなという感じで、まあ清水投手はまあ次もまた登板あるみたいですけどね。まあ本当に今中日は、あれですよね、7、8、9がしっかりしてますから、まあ昨日も6回は岡田投手が、これも、甲子園出たピッチャーでドラフト1位の選手なんですけど、6回はもう適当にごまかせますからね、まあ、いくら先発足りない言っても5回ぐらいまで普通に投げてくれたらね、2点とか3点ぐらいで、まあ、2点と3点でだいぶ防御率違うんですけどね、もう5回2点なら丸ですよ。で、5回3点と厳しいですよね。だからまあ6回を3点ぐらいに抑えるのがやっぱりクオリティスタートっていうんですか、まあ今流行ってますけどね。本当中日も7、8、9はもう、まあ、9がちょっと弱いにね、僕なんかはその鈴木投手じゃなくてね、そのマルティネス投手かロドリゲス投手を抑えにした方がいいかなとは思ってるんですけどね、7、8はもう本当にすごいです。もうまあ打てないですね。で、9回がっていうことで、この前も9回追いつかれちゃったんでね。ただまあ配置転換はしないって言っていますし、まあ鈴木投手もなんだかんだ言いながら、危ないながらも一応11セーブで一応セリーグでトップなんでね。しばらくはこのままで行くんでしょうけどね。で、あと打つ方では高橋周平選手がもう驚異的な、成績残してましてね。最近、6試合ぐらいで6割6分7厘打っててね、チームの首位打者になったっていうことでね。まあ打撃ベスト10でも4位ぐらいにいるんですかね。まあ高橋選手にはちょっと、まあ、ホームランをね期待するんですけど、まあ、本人曰くちょっともう自分はホームランバッターじゃないことに気がついた言ってね、平田もそうですね、平田も高橋も本当に鳴り物入り入ってきて両方ともホームランバッターだったんですけど、ちょっと中距離ヒッターに変わっちゃいましたんで、まあまあそれで言うと、まあビシエドを除くと、あとはまあ福田選手がね、ホームランバッターです。今7番打ってますけど、ちょうど7番ぐらいがいいんじゃないですかね。まあちょっと今本当に第1部ではちょっといつアルモンテが上がってくるのかって話をしましたけれども、ちょっとまあこのままちょっと今ピッチャー先発足りないっていうこと ということで、まあ、ロメロ投手をそのまま一軍に残した場合はですね、ちょっとマルティネスとそのロドリゲスは外せないっていうことを考えるとね、まあ、しばらくはレフトは本当に福田選手でね、で7番ぐらいであればね、この前もホームラン打ってましたし、今ビシエドについてチーム2番目のホームラン数ですから、7番ぐらいで福田がいればね、怖い打線ですよね。で今阿部がちょうど今6番打ってるんですけど、これもね、ちょっとまだ規定打席には若干足りてないんですけれども、3割2分3厘ぐらい打ってまして、まあ規定打席に到達すればたちまち打撃ベスト10のねトップ5ぐらいには入ってくるぐらいの成績ですからね。まあ、それで言うと、ちょっと何ヶ月か前に言った堂上直道選手がちょっとね、やっぱり今年もかーっていう感じで、まあホームランは2本は打ってるんですけども、打率は2割ちょっとっていうことでね、ちょっともう、レギュラーはちょっと今年も厳しいんじゃないかなというのが、まあドラゴンズのお話でした。はい。で、あとはね、今ちょっと話題になってるのがね、ユタボンっていうんですかね、なんか小学生の YouTuber、ね、なんか学校に行きませんみたいな。学校にちゃんと行ってる人はなんかロボットみたいに見えますみたいな YouTuber が今ちょっと炎上しているというかね、賛否両論ですね。まあなんかお父さんがなんか情報商材かなんか売って成功したみたいな感じでね。まあまあ、いわゆるお父さん自営業の方ですよ。だからまあ結局この、まあ小学校に、まあ小学校中学校はまあ義務教育ですけれども、まあね、これもよく勘違いしてる人もいますけど、義務教育っていうのは親が子供に教育を受けさせる義務であってね、子供の方は別に受ける義務はないので、別に不登校でもいいわけなんですけれどもね。結局まだまだその日本っていうところがね、まあまあ学歴社会に残ってはいますしね。でまあ結局このこれがだから今小学校だからまあ話題になってますけど、結局これはだからどこまで学校に行くかって話にもつながってくると思うんですよ。だから大学は本当に行く必要があるのかどうかとかね、起業するんだったらまあ中卒でもいいじゃないかとかっていろいろそういう議論で昔からされてきてるわけじゃないですか。だから結局だから本当に今お父さんね、このユタボン君のお父さんはだからまあ自営業なわけですよね。あとまあそのホリエモンとかもそうですけど、そういうなんか起業してる人たちねっていうのは別に学歴関係ない、プロになる人たちは学歴関係ない。でも結果プロになれない人ね、普通にそのサラリーマンの方が向いてる人っていうのも世の中たくさんいるわけですよね。ってなった時に、じゃあ普通に就職するって考えた時はですよ、やっぱりそういう学歴っていうのはあった方がいいわけですよね。まあ特にどうですか、今時どうですか、まあ、大学のあれは別にいいとしても、まあ高卒ぐらいのやっぱり経歴ないとなかなか普通に就職ってちょっと厳しいですよね。っていうのがあります。それが ましてやなんか義務教育もまともにやってないってなってくると、もうこれ結構チャレンジングな人生になってきますよね。まあこのユタボン君はなんか革命家とか小学生革命家とか言ってますから、まあまあ仮に彼がうまくいったとしましょう。で、ね、彼がうまくいったとしましょう。まあだ彼は別にそれでいいと思うんですけど、じゃあその彼の動画を見て影響を受けたその普通の小学生たちっていうのはどうなのかな。別にだこれはだからその彼に限らずね、例えばその、池田隼人さんなり、まあ今で言えば偉い店長さんとかもね、 YouTuber で僕よく見てますけど、だそういう影響を受けて脱社畜だとかで池田隼人さんは言ってて、まあそれに対してまあ偉い店長さんはしょぼい企業だとかつって言ってまして、この前もなんかその、しょぼい企業でオープンしたお店ね、バーですかが1店舗閉鎖するみたいな話をしてまして、なんかまあだからしょぼい企業って言ったって結局なんですか、10万円、家賃が10万円で、まあ、そこに住めばそれでっていう話ですけれども、じゃあ1ヶ月に10万円の、利益がないとその家賃すら払えないっていう話にもなってきますからね。だからまあこれも含めていわゆるまあポジショントークって言われるわけなんですけれども、そのまま あるポジションに立って、ね、自分の立場をまあ有利にするためにですね、いろいろ発信がなされていきますからね。じゃあそれをまあ全部真に受けていてですね。で、結局、特に一芸に秀でない人たち、ってなってくると結局リカバリーがちょっと厳しくなってくるので、そういう意味の保険という意味でもやっぱりまあまあそれこそまあ高校ぐらいはね出ておけばいいのかなというのはありますね。だから僕なんか本当に転職王なんでよく転職の相談を受けたりしますけど、大体いやあなたは辞めない方がいいよと、今の会社で それだけの収入もらってそういう仕事 で今のあなたが転職して市場価値絶対落ちるからということで大体止めることが多いんですけどね。まあまあまあだから僕に相談に来るような人たちはもう転職を後押ししてもらえると思って来ますから、大体僕が言ったあの話はまともに聞かずに結局転職しちゃう人いるんですよね。でその後うまくいけばいいですけどね、その後消えていく人もいっぱいいますからねっていうのがありますからね。 で、まあ、この、ユタボン君なんかは、なんか、ホームレスの小谷ね、とツーショット撮ってたりとか、高橋あゆみさんとツーショット撮ってたりとかね、してて、で、キングコングの西野さんとか、そういう人好きなんで、そういう人と、だから、ユタボン君と西野さんあたりがコラボするのかなと思ってたら、なんか、つい昨日ぐらいに上がった、毎週キングコングっていう動画で、いや、俺は関係ないとか言って、なんか、勝手になんか炎上しているけど、みたいな。俺はコメントもしないって、このユタボン君っていうのは、なんか、俺のなんか、講演会に来ただけであって、特に面識もないし、全然知らん人やし、みたいなこと言って、全否定してましたけどね。まあでもまあ、一応これでもう名前が通ったわけですけどね。今後またコラボしていくことはあるかもしれませんけど。まあとにかく今話題になってますね。このユタボン君ね。このヤバい放題が流れてる頃にはどうなってるか知りませんけどね。まあでもやっぱ若いっていうのは一つのまあ武器ですけどね。同じことをおっさんがやるのと若い人がやるんでいれば、やっぱり若い人がやった方がインパクトも強いですしね。まあでもまあまあ学校はまあ行った方がいいかなっていう感じはしますけどね。まあだからその、これだあの、そ何ですか、いじめられてとかね、引きこもりでその学校に行かないのと、なんかその、自分でね、発信して、なんか反抗して、学校行こうと思ったら行けるのに、あえて行かないっていうのは、ちょっと、なんかちょっと、それを真似してしまう人が出てくると、ちょっと、危険かなと思う。リーダーの、この、ユタボン君はまあ別に自己責任ですけど、まあでも自己責任っても結構まだこの年齢だと、親の影響を受けてる可能性ありますからね。ね。だからそれこそ、今、宗教2世の問題とかもそうじゃないですか。まあ僕なんかも、ある意味宗教2世ですけどね。もう物心ついた時から、まあ創価学会だったわけですからね。まあ二十歳になって、気づいて、離れたっていうことですからね。まあ私は幸福の科学でもそうですよね。今、ヒロシ君がすごく YouTube で発信して、それで、迷ってる、宗教2世の人たちに希望を与えてますけどね。だから本当に、第1部でも言いましたけど、その血筋の問題というよりは、やっぱりそのインプット刷り込みによって、やっぱり人間っていうのは作られていく部分は ありますからね。だから本当に、まあ、特殊な環境に育つと、やっぱ特殊な人になってしまうので、それがやっぱり、常識ではないのでね。っていうところですね。はい。じゃあ、あと他にね、言っとくのは、実験思考って本が出ましたね。これまた幻冬舎なんですけど、これちょっと面白い試みでね、紙の本でも出てるんですけど、本当に原価っていうことで300何円なのかな？消費税でも400円ぐらいの本で。で、それはあくまでも印刷代ということでね、Kindle の方は0円なんですね。で、僕は0円で取得して読みましたけども、要は読んだ後になんかサイトの方に、飛んで、そこであなたが思った金額を払ってみてください。払ってくださいみたいな感じで、ちょっとサイトの方も見てみたんですけど、なんか本当にクラウドファンディングみたいな感じですよね。本当に100万円払ったら、なんか食事しますよとかね。1000万払ったら会社を一緒に私が作りますよみたいな感じでね。だ相当お金はもう4000万ぐらい集まってるみたいで。だから、著者と出版社はもうすでに、利益は上がってるかなとは思うんですけど、書店はどうなんだろうっていうのはありますけどね。なんかちょっとちらっと読んだら、まあ、増刷した分を、何々書店の方で、なんか売った場合はどうのこうのとか、一応回答ありますけど、これなかなか均等分配が苦しいんで、まあ、書店的には、リアル書店的にはあんまりいい試みではないかなと思いますけどね。だから結局、本来は千何百円で売れるビジネス書が、400円ぐらいになってしまった場合に、結局売上が同じだったら利益3分の1ぐらいになりますからね。かといって3倍売れるってことはまずないですから、書店はあまり美味しくない。アマゾンとかだったら別に置く場所関係ないからね。だからリアル書店であくまでも不動産屋さんと一緒で場所を貸してるようなもんなんでね。だから結局、まあ僕もその書籍がゼロから始める幸福論っていう本が定価がなんと400円だったんですね。たくさん売りたかったから、まあ文庫本だったってこともありまして、すごい安くて。まあ今文庫本でもね、本当に1000円の文庫本とかありますからね。まあで、標準的なあれもやっぱ600円とか700円ぐらいになってくるので、そうなった時に書店的にはね、だからその400円の本が本当に1000円の本のね、倍ぐらい売れたらいいんですけど、その売り上げっていうのは別に値段を安くしたからってそんなに変わるもんではないので、ってなってくるとなかなか400円の本っていうのはね、長く並べてもらえないよっていうのは言われてたんですけど、まあまあそういうことですよね。で、この実験思考のこの著者の方っていうのは、なんかキャッシュっていうアプリを作った人でね、じゃあ僕もまだ使ったことなかったんですけど、今も使ったことないんですけど、一応この本読んで、一応アプリはインストールしましたけど、これリリースされた時に結構話題になりましたよね。カメラでパシャって撮るだけで、もうすぐ、なんですか、現金化されてですね。現金化されるというか、まあ、例えば僕が靴を持ってます。その靴を写真でピッて撮ると、もう画面に表示されるんですね。 で、その分が振り込まれると。あ、後から、あの、商品を送るみたいな感じで。で、リリースされて1日か2日ぐらいで、もともと予定していた2億円分ぐらい全部ね、あの、使い切っちゃって、一旦、あの、サービスは停止になったっていうので話題になったのは知ってたんですけどね。まあ、これなんかも結局、性善説に乗っ取っていてね。要は、お金だけ払って送ってくる人いなかったら、それのお金は赤字というか、もう、ま、マイナスになっちゃいますよね。だから全員が送ってこなかったらもうその2億円丸損なんですけれども、まあ実際なんか本に書いてありましたけど、その翌日ぐらいからもうすごい量のものが届いたと。服とか靴とかね、もう、置く場所困ったっつって言ってましてね。で、まあ結局これサービスとしては全然成り立っていて、ということなんか DMM かな、アダルトビデオとかの DMM.com の DMM がすぐになんか買収にかかってきたっつって、まあ結局まあどういうことかっていうと、このキャッシュが取り込もうとした層っていうのがもうすぐお金が欲しい人たちっていうことですよ。だから分かりやすく言えば、例えばブックオフでもそうですよね。メルカリであれば500円で売れる本を、もうすぐ今日お金が欲しい場合、ブックオフに持っていったら150円とか200円で買い取ってくれますよね。で、それと一緒でこのキャッシュはもっと単価高いですよ。なんかマックスが2万円ぐらいまでしか無理なのかな。で、だから本当に普通にそれこそ質屋とか持っていけば、2万円になるぐらいのものを市場価格よりはるかにちょっと安い金額で、まあ、買い叩いてみたいな感じですから、物さえ届けば、本来、例えば2万円するものを、7000円ぐらいで、買い取って、それを普通にそのまま転売するだけでも1万とか1万2000円ですぐ売れちゃうので、ということで、本当になんかお金がない人用のサービスを考えたみたいな感じで、まあそういうの読んでしまうとなんか興ざめしてしまいますけど、まあでもまあ世の中は、まあそういうね、まあお金が、本当に困ってる人っていうのが、まあいるのはいますよね。で、この人が立ち上げたアプリで、なんか、あと、旅行のアプリもなんか立ち上げたみたいでね。なんか要は、すぐお金がない人用の後払いでいいですよ、みたいなね。だから結構こういうのも、だから、商売としては全然ありやとは思うんですけど、結局最終的にはお金払わなあかんですからね。1ヶ月とか2ヶ月遅れてね。だからそれこそ最近僕も使い始めたメルペイとかでもそうですよ。なんか後払いで、マックス5万までは、1ヶ月後に払えばいいっていう感じでやってますけど、まあ、結果払わなあかんですからね。払わなあかんですから。で、その払わなかったら、それこそブラックになってしまいますからね。そういうのがありますから。まあまあサービスとしてはいいんでしょうけど、その、果たしてそれが豊かなのかどうかなっていうのは考えさせられるところですよね。まあただ、まあでも実験思考っていう本を書いたこの著者の人、ちょっと名前出てきません。三本さんだったかな。まあまあまあ本当に、まあ起業家マインドを持った人ですから。だから本当にこういう人は学歴はいらないとは思いますけどね。普通の人はこういう発想ができない人、まあ普通にサラリーマンとして、やっていく。ね。で、そのサラリーマンとしてやっていく人が小遣い稼ぎするそのアプリとしてね、2ヶ月ぐらい前にヤバい放題で紹介しました、ポップル。僕も未だに使い続けておりまして、まだ1度目の入金がまだないわけなんですけど、ちょうど、何でしたっけね、4月、3月の末までに貯めた分を4月の頭ぐらいに申請しちゃったんで、ちょうど5月の末ですが、今月の末ぐらいに1回目の入金があるんですかね。それは1000いくらなんですけど、で、その後、だから結局それが、入金されるまでは次の申請ができないんで、結局今僕4000円ぐらいまだ貯まってるんですよ。だから次の入金はもう3倍ぐらいに増えるんですけどね。いや、もうこれ本当にまあ、小遣い稼ぎとしては、いいサービスなんですけど、ね、ちょっと終わってもらうと困りますよね。本当に、どこで本当に収益を上げてるのかって話になってきて。まあちょっと一時期ね、なんかセブンイレブンとなんかコラボして、なんか、セブンイレブンのなんか、その、結局これはあれなんですね、インスタグラムと一緒なんで、写真を撮ってピッてアップすると、そこにいいねが集まって、その集まった分のいいね分がお金に、1いいね1円分もらえるっていうやつなんですけど、その、アップするときに、そのセブンイレブンのなんかスタンプをピッてやると、まあ、セブンイレブンのコマーシャルですよね。すると、普通は1円なんですけど、プラス3円。だから1投稿あたり4円もらえるっていう、ことでね。4円というか、まあ、プラス3円もらえるっていうことで、それがあって、まあ、各編の時期があったんですけど、そのキャンペーンも終わってしまいましてね。 だから多分そうやってあのスポンサーがついてくればっていう話なんですけど、まあまああくまでも本当に、今のところセブンイレブン以外でまだスポンサーがいないということでね、まあアベマ TV とかも最初の頃は大変で、まあ今でもまだ赤字ですからね、アベマ TV も。だからポップルってところがどんだけ体力あるのかってね、これ本当にあの永遠になくなってほしくないわけなんですけどね、だこういうそのあのポップルのようなものがどんどん増えてくればっていうことで、あとなんか最近ツイッター上で払ってるのはシータイムっていうなんか SNS ですね。これも本当にツイッター上でみんな宣伝してる人多いですね。まあ僕も一応あの登録はしてるんですけど、ちょっと使い勝手が悪くてまだまだまだかなっていうのはありますけど、やっぱ使いやすさっていうところですね。ポップルなんかは使いやすいわけですよ。もう完全にインスタグラムのいいねでお金がもらえる番ということで、まだ本当に未だにコメントもできませんし、DM もできませんからね。本当にそのいいねしてくれた人にお礼するために、あの、いいね返すぐらいしかなくて、まあ、繋がりたい場合は、その人がプロフィールにインスタグラムとかツイッターのアカウントの ID とか書いてればそこで繋がれますけどね。まあそうやってやっぱ知恵を使って、まあ大した知恵でもないですけどね。その、なんですか。人間というのはそうやって、どんどんアップデートされていくというかね。まあ人間だけじゃなくてサービスもそうですけどね。まあそういう感じですよ。で、あとまあ本当に令和になって今日でもう13日目なんですけどね、本当しみじみ感じてるのはまあキャッシュレス社会というかね、これは本当にまあ、平成の終わりからもう令和にかけての大きな出来事ですよね、キャッシュレス。だから本当に何ですか、銀行の ATM ね、土日とかで手数料本当にね、僕ももう社会人になってから20年ぐらい経ちますけど、いくらその手数料取られたかって話ですよね。まあ、1回105円とか210円とかね、そんなんですから、まあ、そんなに皆さん気にされてないと思いますけど、あれ、だから、塵も積もればでも20年とか積み重ねればもうすごい額になってるわけじゃないですか。それがまあ今、まあ僕も本当にそのメルカリのメルペイのあれで ID っていうね、まあ別にメルペイだけじゃなくても ID 使える、あのお店多いと思いますけど、そのね ID でって言うともう勝手にあの口座から落ちていくわけですよ。もうこれなんと手数料0円なんですね。だこれは画期的ですよね、だからもうこれはだからそれからもうこれもう5年50年ぐらいも当たり前になってきますから、って考えると本当に銀行の手数料っていうのは何なんだって話ですよ。まさに今その銀行のドラマね、集団左遷っていうドラマがあの TBS で日曜劇場でやっておりますけど、いや銀行って本当にちょっと大変ですよね、だからまさにこの集団左遷なんてのは支店ごとなくなるっていう、話ですけどね、いやー本当にもう銀行は大変だと思います。昔はね、だからそれこそ就職ランキングで銀行っていうのは上の方にいたわけですけど、まあ、本当にその時入った人たちが今こんなに苦しむのか、だから支店がなくなるってことはリストラになるっていうことですからね、そういうことですよね。まあ僕なんかはもう転職王ですから、若い頃から今ある地位を全て失って別の会社で一から再スタートするっていうのは慣れてますけどね、だからそのまあそのそういう人にとってみれば別に転職っていうとかねいうのはそんなにダメージないですけども、転職慣れしてますから、いやー本当にね、20年間30年間真面目に勤めてきて40とか50とかなってから転職となってもね、絶対条件的には厳しくなることが多いですよね。だからまあまあ、まあそういう時代ですよ。はい。ということで、まあ第2部はこの辺で終わりたいと思います。また第3部があれば第3部で。あ、もう第3部ないですね。じゃあまた、7月号でお会いしましょう。さようなら。